さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーでございます。ですね、やっと昨日作品を、個展用の作品をマットの業者に出してきまして、
はい、お疲れ様です。
はい、もうなんかスポッティングが大変でうんざりしたんですけれども、今回はですね、なんか最後の最後までジタバタして、
うん、
で気がつけば今までで一番大量の量をプリントを作ってしまっていたっていう。
へ
なんか最初はちょっとこれは足りないんじゃないかって焦ったんですね、
うん、
でそれがそっからがどうもなかなかうまくいかなくて、なんとなくこう構想が見えてきたのが、そのマット屋さんに出す納期の3日前それから2日間なんかもう夜中までプリントをしたら、すごい量のプリント作っちゃって、今度減らさなきゃいけないっていう、なんかジタバタしてやっと終わった、まあ終わってないんですけど、とりあえずはあとは展示を迎えるまでにいろいろこまごまとしたことをやってという感じですね。
はい、お疲れ様です。はい、お届けしますのはハンスケと。
はい、なんかちょっとし、久しぶりにプリンター回してて、なんかインク代やっぱり四泊ぐらい高いなとか思っている小関です。はい、と。あれ。
私。
はい、
あ、ミルさんですか？
いやいや、高野さんですよ。
あら、すいません、ミルさんかと思ってました。すいません。私もちょっとプリンター欲しいなと思って探し始めてます。高野ですと、ですと、はい、
はい、私はちょっと軽いフォトキナ病にかかってまして、はい、ちょっと時間が空くとなんかよくわかんないんですけど、なんかいろんな記事を見てると電気屋さん行って、ソニーのNEX5 を触って帰ってくるというなんか軽い病気にかかってましてで、時間が経つとやっぱり DP2 でいいやっていうのをここそうですね1週間の間に 2,3 回繰り返してるというミニでございます。
はい、ということで、もう長いのでスーッと行きたいと思います。メールからをいただいております。辰巳さんからいただきました、ありがとうございます。スノーさんこんばんは、個展の準備大変そうですね、しばらくメールが空いてしまいました。こちらも10月中旬に、会社の社内資格申請のため、論文執筆が立て込んでおり、いろいろなメールを書けるのも今日くらいかなと思って書いております。論文書くのすごいですね。あ、個展にはお邪魔しますよといただいてますよ、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ご心配なくということです。辰巳さんもご心配なく今日準備できたそうですのでご安心してお越しいただければと、遠方なんでね、お越しいただくだけでもありがたいですよね、
はい。
でもまた収録には参加できませんね、残念ですということで、そっか、日程がもうじゃあもう決まってるのかね、いつっていうかね、
はい、
もう連絡いただいてるんですか？
うん、連絡いただいてます。
そうですね、
はい、
はい。さて写真の話ですが、昨日息子の小学校の秋の運動会が開催されました。ご多分に漏れずカメラマンで出動したのですが、迷ったのがフィルムにすべきかデジタルかということです。散々迷った挙句最近老眼が進んでピントが追いにくくなったのと、手持ちのフィルムカメラがで信頼できが置ける F3 がマニュアルフォーカスということでデジタルに、
はい、
結果はそれなりによく撮れましたが、やはり文明の力の誘惑にはかないませんね、とほっと、軟弱になったものです
、はい。
結局、今回の機材はニコン D200 に AFSDX VR ズーム ニッコールの 55200F4 から 5.6GIFED。
はい、
ニコン分かんないね。G って何？ G ってっていう感じで
絞りかな。
うん、
なんか絞りの
絞り、
絞り、絞り輪がないのが G。
あ、そうだね。あ、そう
だ。え、絞りがない？
あの、絞りリングがない。
リングがない。はい。
そもそも、あの、イオスとかだと全然、そんなもん鼻からないんですけど。
ああ、はいはいはい。
そういう
G は、じゃあ、キャノンと同じようなタイプってこと？
そうですね。電子的に絞りをコントロールしてるので。
お
えG がないやつは自分で絞り、
ダイヤル
するの？
あ、まあ、絞りリングっていうのがあるんですよ。そういうのもできる。って言った方がいいかな。もしくはそのフィルムのボディで使うときは絞り自分で設定できないと話にならないんで、
ああ、そうかそうかそうか。
そういうための需要として残っているっていうものだと理解して、そもそもあの EOS の場合はいきなりあのマウントごと変わってきちゃって、あのマニュアルフォーカスとオートフォーカスで互換性ないんで、そういうことを考える必要がないんですよね。
ああ、なるほどね。あ、でも今までの機材を使えるように考えてあるのはニコンの方が使い回しがいいってことなんだ。
まあ要はその絞りはの輪っかついてて、うん、あのマニュアルフォーカスできるようであれば、うん、ニコン F とかにもつくわけですよ、うん、写真のでも、
うん、なるほどね。
そういうメリットですね、う
ん、なるほどね。はい。で、廉価版のキットテンプレンズで、光景が小さく暗いレンズですが、軽くて VR 括弧手ブレ補正付きですので、昨日のような晴天の運動会では重宝しています。これに比べると18200は汎用性は勝りますが重いですしね、ということでいただきました、うん、ありがとうございます。そう、運動会、そうだ、僕も行ってきたんだけど、毎年なんか運動会がどの子のって番組で言ってたのに今年やんなかったっすよね。だからだんだんそこら辺緩くなってきておりますが、はい、ありがとうございました。まあでもデジタルなっちゃうんだろうね。どうですか、ここら辺銀円持ってったりするんですか、角さんは。
子供のね、小学校の時は持ってったな。もう中学生になってからはその平日にやるので、
うん、
あれですね、その撮影そのものに行ってないです。
ああ、なるほどね。
平日っていうか都合が悪い、うん、小学校の時はちゃんと2台使いで持ってきましたね。
あ、デジタルと銀の取り方ってなんか、
うん、しかもモノクロ。
うーん。
だからなんかあのなんだっけ、うん、ソーラン節とか踊ってるモノクロの写真ありますよ。
へぇー。なるほどね。うん。はい、ということで、まあ、でも、ね、自分のお子さんのやつとなると、悩むでしょうね、きっとね。
うん。うん、まあ、そうですね。
まあ、今回はデジタルということで、はい、まあ、いいのが撮れたということなんでね、よかったかなと思います。うん、はい、ということで、今週は、セルフポートレート、撮り方というかセルフポートレートについていろいろお話ししていきたいと思います。
はい、
毎週木曜日配信のクイダオレバンザイ、聞いてください。
はい、ということで今週はセルフポートレートなんですが、 はい、今日みんな揃ってるところなので一人ずつセルフポートレートを撮ったことある人。
はい。お、あれ？あれ？あ、はい。はい。僕は返事しなくていいのかな。はいはい。
スノーさんと小関さんだけ？高野さんとミリさんは？
いや、私そんなと恐ろしくて撮ったことないですね。
あ、でも撮ったことあるか。あ、でも証明写真だ。
あ、証明写真代わりに自分で撮ってた。
そうですね。
あ、なるほどね。
はい、うん、あ、撮ってましたね。はい、
あ、それは俺も撮ったことあるな。
はい。で、あまりになんかクマが出てたんで、クマを自分で直しました。そしたら、スノーさんに若いねって言われました。
でもやっぱそれぐらいか。
うん、
で小関さんはどんな感じで、
いや、半分必要に迫られて半分好奇心っていうのは、うんうん、液晶がぐるぐる回るタイプのデジタルカメラを手に入れて、
はいはい、はいはいはい
はい、あ、これ自分で撮れるじゃん、面白いって言ってた、喜んで撮ってみた。
横に開いてこっちへ向けられるってこと？
両方ですね。あの、昔、スイバルって言って、あの、レンズと本体がこう、
ぐるって回るやつ。
回るって、説明しにくいのまたね。
で、ねじれるんですね。
あ、カメラ。はいはいはいはい。
カメラの本体の方が回る、ね。
はいはいはいはい。
要はその、液晶こっち向けられるやつを、
うんうんうんうん、
なんか入手した時にっていう。うん、でも、フィルムの時でも、なんだ、ショーケースとか、あの、鏡とか使って、何回か撮ったことはありますよ。
うん、へぇー。そうなんだ。
鏡越しね。
なんだっけ、あれ、Lスキンでしたっけ、街の中で二眼レフ撮
られて、はいはいはい。そうそうそう。あの、うん、
かっこいいのがあるんですよ。
かっこいいのがある
んですよ。写真、写真家のお兄ちゃんがいて、
おうおう、
雑踏の中で、ショーウィンドウに向かって二眼レフ下げてこっちに向いてるセルフポートレートっていうのがあって。
へー。
またね、自分が似合わ、自分で真似ると似合わねえんだこれが。
あれ、まあ、あれ有名なんで、エルスケンで弾いてみると。
多分画像検索とかするとすぐ出てくると思うんですけど。
エルスケン？
うん。
本
名もうちょっと長いんですよね。
なんとかファン。ファンデル、エスケルスケン。なんだっけ。セーヌ・サガンの恋っていう、うん、そういう写真集で、彼はどこだっけ、どっか田舎から出てきたんですよね。うん、フランスじゃない。
うんうん、
フラン
スでしたっけ、
うん、
で、その、フランスが当時、こう、いろんな若い人たちが芸術が集ってた、そのセーヌの、うん、セーヌ・サガン。なんて言ったっけな、なんとかっていう場所での青春時代みたいなのを、
うん、
セルフ、なんて言うんでしょうね、まあ、試写真な感じだっていう、うん、切り取った写真集があって、うん、それの表紙かなんかが、そのね、ちょっと腐りかけた鏡に映っている自分をセルフポートレートしてる。
へ
ぇー。すげえかっこいいんです
よ。コート着てるやつ。
そうそうそうそう。
ずるいですよ、なんか。
あれはちょっと憧れます。
真似するとかっこ悪いんですよ、これ。
あ、これか。
ずるいんですね。
あ、これね。なるほどね。
うん。なんかそういう、こういうの学生の時に見てるから、やっぱり一回は避けては通れない。
そう、ね、みんなやる。みんなやるんです。
なるほどね。
大体やってみます。二眼レフ買っちゃうとやっちゃう。
お
ぉ。
うんうんうん。なるほどね。まあ、まあ、なんかこうセルフポートレートっていう言葉自体は知ってるし、うん、なんかそういうのってね、この間のなんだっけ、恋愛写真とかさ、
あ
の恋愛写真だけじゃなくて CM とかでもなんかそういうのとかあるし、
ああ、
うん、ね、なんかそういうシーンって見たりはするんですけど、
う
ん、
まあそうです
ね。じゃあ実際やるかっていうとなかなか しないだと思うんですけどね。
まあものすごく割、あの
大雑把に言ってしまうと、うん、ある流行りがありまして、
うんうん、
まあ、森村さんこの間話したけど、
うん、
あの方はちょっとなんていう美術とか自分の芸術活動にちょっともうイライラっとした時に、
うん、
もうやけくそでゴッホになってやってみたっていう、そういう本人が言ってますけど、あれはやけくそですっていう、そういう、
あ、そうなの、
はい、あの、モリプラポートレートがあり、
うん、
で、あと、ちょっと時代、どっちが先か分かんないんですけど、あの、長島ゆりえさんって言って、
うん、
木村平城を撮った家族の、あの、うん、ヌード写真なんですが、うん、自分のヌードも含めた、そういう、まあ、セルフファミリー、家族ファミリーヌードみたいな、そういうのから、うんうんうん、あとは、ヒロミックスさんですかね、うん、あの辺からは、セルフっていう、そういうカテゴリーが日本の中では随分流行ったって言ったらいいんでしょうか、
うんうんうん
うん、そういう歴史はありますね。
なるほどね、うん、これなんか作品としてっていうか、
はい、
スノーさんいっぱい撮ってるのは多分このリスナーさんは、
はい、
ご存知かと思うんですけど、はい、これは一つの作品としてなの、それともなんていうの、
その 遊び、
うん、遊びっていうのか、うん、あとはまあさっき小関さんが言ってたちょっと興味、はい、
うん、
か、
はい、あの個人的な話よりは僕は写真がすごいに写真に写されるの嫌いな子供っていうか、
うん、
今でもちょっと嫌いなところはあるんですけど、
うん、
ただそれだけでは人が撮れないっていうのがやっぱ写真学校時代に分かりまして、
うん、
あとちょっと先生でね、変わった人がいて、
うん、
なんか困った時は自分の写真を撮るといいんだよみたいな話をされたことがあって、
へ
ー、まあ、そうすると面白いよっていう話があって、あ、じゃあ俺も撮ってみようって思って始めたら、
うん、
面白くてですね、
うんうんうん、
そっから始まったっていうのもあるし、あと仕事をするようになってから、インタビューカットとか、
うん、
そういうのって、まあ、一人でやるわけなんですよね、
うんうんうん、
でそうすると、フィルムの時代なんか本当どんな風に映るか分かんないから、とりあえずまあ、ポラを引くっていうことから始めるんですけど、一人でやってる場合は誰もいないので、
うん、
仕方がないからセルフタイマーでポラを引くという
、
ことをしてですね、
うん、
まあ、そういう実利的なあれもあって、
うん
うん、撮るようになったっていう感じです。
なるほどね、
うん、今はどっちかというと遊びでというか、はい、
うん、
撮影の合間に暇があると撮っているっていう変なやつなの仕事で撮影に行ってもまあなんか暇があるといろいろ撮っちまうっていう、
もう
そんな感じです。
そのなんか仕事の合間にとかっていうのは分かる気がするんですけど、それがセルフポートレートになっちゃうの、それもまたすごいなと思うんですよ。
ああ、まあそうですね。いや、作品として発表するつもりでやってるわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
まあこのくらい年取ったかなとかそういうのが分かるので面白いっちゃ面白い。
ああ、なるほどね。
腹が出てるとかね。
おーおーお
ー、今回は今回ちょっとブログに載せたのは最近のばかりなんですけど、
うん、
なんか10年ぐらい前のとか見ると、うん、若いとか思い
ます
そう、 あとね、授業を始めた時にちょっと森村さんの影響もあってですね、
うん、
森村さんなんか別な話では学生に先生の写真つまんないって言われて、
うん、
ふざけんなこの野郎と思って撮ったっていうのが話も聞いたことがあるんですけど、
はいはいはいはい、
それはまあ本当かどうかちょっとわかんないですけどね、
うん、
だったらちょっと授業を受け持つようになってから最初の授業の時にこうガツンと一発食らわしてやろうと思って、
うん、
セルフヌードポートレートを撮ってってですね。
マジで？
なんていうんでしょう、学生にもセルフポートレート撮らせる授業をしたんですよ、
僕は、ね。はいはいはい
はい。ただほら学生にやれやれっていうのだけじゃちょっとつまらないっていうか、
うん、
あれなので。 申し訳ないので、うん、まあ僕はこのくらいはやるよっていうのを見せてですね、ちょっと煽ってあげようと思って、そういうガツンとこう一発ちょっとやるっていうのもあって、
うん、
多分、かよすけさんは多分見てると思うんだけど、
へ
ぇー。だと思います。夜の学生だったんで、みんな大体、まあ20歳ぐらいとか、もうちょっと、うんうん、まあいいかと思って、
うん、
多分今の学校でやったら絶対なんか大変なことになりますみんな18、19ですから強制わいせつとかになっちゃうかもしれない、はい、
すごいね、そこまでするんだ、
うん、まあ授業の時は結構なんていうんでしょう、真剣勝負っていうか
うんうん、うん、
まあ気合い入れて入ってるよっていうのは分かってもらわないと、
うん、
普段優しいので
、うん、
でこれまあちょっとネタがあって、
うん、
別な学校の先生で、
うん、
自分の母親のヌードを取ってこいっていうそういう宿題を出した人がいました
。
それ微妙やな
で、それは、ずいぶん昔の話なんですけど、確か、土田博美さんだと思うんですけれども、著名な写真作家の方が、
うん、
その方が授業の時にやったっていうのを、もう今から15、6年前の話なので、当時まだ、インターネットとかないですから、まず、噂として、写真学校とか写真学校関係者の噂として、
うん、
あとでもその後ちょっと写真雑誌かなんかで紹介されたことがあるような気がするんだけど、
うんうん、
いまして、まあそれも、それで学生で撮ってきたのはまあ一人だけだったっていう話を。
でもいたんですね。すごいな。
と思って、まあそれ、そのまんまじゃつまんないので、じゃあ、
うん、
ちょっと無理してみます。
なるほどね。
まあやってみると面白い。
うん、
それで、うん、ハマってしまいましたが。
ねえねえ。面白いんだ。
面白いですね。
まあ、実利も兼ねてたっていうところもあるんだろうけどね。はい、まあでも、なんて言うんだろう。お手軽っていうか、
うん、
誰かに頼まなくても、なんかポートレートが撮れるって考えると、面白いっちゃ面白いよね。
まあ、今はほら、携帯でもデジカメのその、液晶が狂って回るやつで自分撮りが簡単じゃないですか。
うんうんうん。
それと比べれば昔はフィルムで、
うん、
一眼レフを使うと、まあ一眼レフじゃなくても結構めんどくさいっちゃめ
ん
どくさい。
うんうんうんうん。
ちゃんと撮ろうと思うと。
うん。
まあそこら辺を課題にしたんですけれども、
うんうんうん、なるほどね、うん、じゃあこのセルフポートレートをまあこのブログの方に上げてもらってるところから行くと、
はい、
こう簡単に撮るにはまず本当に手持ちでやるってことなの。
そうですね、
うん、
うん、まあ液晶が反対側に、これ実は小関さんから譲っていただいたカメラでやってますけど、
うん、
パワーショットの、なんだっけ、これなんて言うんだっけ、
液晶が反対側に。バリアングルの、ね、
バリアングルです。はい。はい、もう D60 とかにもついてますけど、
うん、
あれで撮ってるんですが、
うん、
これで撮るときのね、コツは、レンズを見ることなんですよ。
ああ、はい。
液晶を見ちゃうんですけど。
あ、確認するのに、ね。
確認するのに。
はいはいはいはい、はい。
そうするとね、すごいすっとぼけたね、表情になるので。まず、これはレンズをガン見してください。液晶じゃなく。で、腕が伸びる範囲はもう決まってますからね。
うん、
そんなに自由には撮れないんですけれども。
うん。
うん、あとは、なんだっけ、こういう、棒があってその先につけるっていう器具も昔売ってたような気がしますけれども、
うん、
孫の手みたいな感じ。
ああ、はいはいはい。それ自分撮り用
すそうそう。自分撮り用とかです。うん、主に自分撮り用ですね。うん、手を使わ、もうちょっと話したいときは。
うんうん。へ
え。まあ、部屋の中で撮るとどうしてもシャッタースピード遅くなって、ブレやすいので、
うんうん、
ちょっと普通の人には難しいのかもしれないけど、まあ今、感度がすごい高くなってるから大丈夫か。
うんうん、
このパワーショットだと結構辛いもの
が、なるほどね。
VR10 だと辛いものがあるんですけど。
うん
うん、でね、まあ、部屋の中で撮るときはライティングがどうかっていう、まあ僕の場合すごくライティングに凝るので、
うん、
いろんな、大体パソコンのモニターとか、
うん、
スタンドとか、
うん、
あとこのライトボックスですね、
うんうん。
写真やってる人はこれ持ってる人は多いのではないかと思うんですが、
うんうん、
それは結構ライティングに使えるので、
うん
うん、それを使ってやって。
なるほどね。
はい。
うん、やっぱりそのライティングとかっていうのはやっぱいろいろ考えてやった方が面白いんだろうね、
うん、
きっとね、
うん、蛍光灯だけで光で撮っちゃうと非常に普通に撮れるんで、まあ、人物の場合はやっぱライティングが命って言ったらいい言ってもいいぐらいなんですよ、
うんうんうん、
なので、で一番難しいのはほら自分に当たってる光はどうなってるのかって見れないから、
はいはいはいはい、
普通じゃ見れないのでそれはやっぱり、うん、こう撮りながらとかそれ液晶モニターで見ながらやるっていうのも一つなんですけれども、ね、
うん、
まあ、あとはそこから先は経験なんですけど、
うんうんうん、
まあ、この場合はそのいろんなライティングの基本っていうのを一応習ったので、
うん、
上か真ん中か下かとか、サイドか真ん前かとか、そういう感じで、
うん、
この場所ならこっちにライトを置こうとか、そういう風に考えて、感じですが、
うん
うんうん、基本的には、
うん、
横から当てればかっこよく映りますっていう感じ
です。横からが、
ここですね、はい。正面からはあまり、ごく普通になるので、
うん、
まあ、ライトスタンドのやつとかは、
うん、
蛍光灯ついちゃってるので、
うん、
かなり正面っぽい感じなんですけど、まあ、うん、下からのライトがあるので、顔の半分が入り、こう、明るくなってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それで蛍光灯を消すともっと反対側、上の方暗くなるので、
うんうんうん、
すごい、なんでしょう。半分顔が暗いっていう、
うんうんうん、
写真になるんですけど、ね、
うん
う
ん、
まあ大体の人は横っていうか斜め45度とか顔の凹凸が少ない人ほど横からの方がいいっていう感じですかね。
斜め45度っていうのは上っていうんじゃなくて前45度、
前45度で上45度ぐらいですかね。
ああはいはいはい。
鼻の影がこう斜めに、
ああなるほどね、
角度だと鼻が高く見えるし、
ああはいはいはい、
そういう感じなんですけれども
、うん
うん、で光はね1個あればいいです。まあ太陽の時もそうだけど、
うん、
あんまり複雑に光があると、
うん、
ヘッドに入る、いろいろ物が見えすぎちゃったりとか、
うんうんうんうん、
影が素直にできなかったりするので、
うん、
基本は1個にしてますっていう感じですね。
まあでも1つでいいって考えるとなんか結構手軽にできるのかもって感じがしますね。
このキーボード弾いてるやつなんですけど、
うん、
まあライティングから言えば、
うん、
正面からのところなんかネズミ男みたいなやつがあるんですが、
うん、
こんな風にフラットになっちゃうんですよね。
正
面に近いと、
うん、
なのでこうスタンドをぐにょっと曲げて、
うん、
キーボードの左側から当てるようにして、
うん、
なおかつ顔の向きをですね、
うん、
ライトと反対側の方向に向けると、
うん、
より半分
影になる。ああ、なるほどね。
顔が細く見えるっていう、そういうポージングです。ライティングに合わせたポージングっていうか、まあ、っていう感じで作っていきます。
この下のがそうなのか。
うん。うん、カメラの下ね。
この写真の下が、その、はい、このキーボード弾いてる時の、
はい、
撮影セットってこと？
あ、そうそうそう、そうです。
あ、でもこれぐらいでできるんだったら結構みんなできるかもって感じだね。
そうですね。うち何もしてないんですよ。あ、ただ部屋は暗くしてますけどね。このライトだけで光る、撮れるように、
うんうんうん、
部屋は蛍光灯を切って、
うん、
ですね。
で、
コンパクトデジカメの方が確実に楽なんですよ。あ、フォーカスの、被写界深度すごい深いので、
うんうんうん、
フォーカスのことは気にしなくていいっていう。
ああ、なるほどね。
ほとんど気にしなくていいので、
うんうんうん、
まあ、まず、コンパクトデジカメは特に、こういう場面ではおすすめ。一眼レフは大変ですよね。
ああ、まあそうだろうね。
近くで、50センチ、1メートルないから、
うんうんうん、
ちょっと動いただけですぐフォーカス、フォーカスがずれちゃうし、
うんうんうん、
絞り込んだら絞り込んだで、まあ感度1万とかまで上げればいいのかもしれないですけど、
うん
うん、絞り込むのも大変ですから。
うん、まあでも、パソコンの上には置きづらいよね、きっとね。
そうですね。あ、これちっちゃな三脚を、
うん、
ミニポットとかいうやつ、
うん、
を使ってやってるんですが。
なるほどね。ああ、でも、ね、これぐらいでできると思えば、いろいろチャレンジしてみるのありですね。
そうですね。
うん。
で、まあ、この、写真の味噌はその弾いてる風っていう微妙なブレ、
うんうんうん、これかっこいい、うん、
が必要なんですけど、
うん、
実際はこれシャッタースピードは非常に遅いので、
うん、
8分の1秒とかそのくらいなんですよ。多分もっと遅いかもしれない、
うん、
だからこう本当に弾いてるかの弾いてるように動くと、
うん、
ブレブレになっちゃうんです。
ああ、はいはいはい。
なので、
うん、
ゆっくり動くんです
よ。へぇー。
基本は、1、2ぐらいな感じで。
はいはいはい。
あんまり大きく動かずに、こう、ちょっと動くだけっていうか、こう、
お
う
お
う
お
う、何センチか。顔の向きを2センチぐらい振るぐらいなつもりで、
うんうんうん、
やらないと、
ダメなんです。ぶれすぎてわけわかんなくなっちゃう。
そうなんです。
へぇ
ー。セルフタイマーだから、
うん、
その、まあ、音を出すなりなんだりして、
うん、
ちょっと、切れるちょっと前から、こう、首を右左に振り続ける。だから見てるね。指はゆっくりにょにょにょって動かしっていう、そういう、音をやるんです。で、これはね、僕が開発したんじゃなくて、
うん、
実はね、車の撮影でちょっとブレてるやつあるでしょ？
はいはいはいはい。
夕方とかで、
うん、
で、あれはね、うちすごいスピードで走ってるかのように見えるけど、
うん、
実は歩くより遅いスピードだっていうのを聞いたことがあって、
へー、
うん、そうです、
うん、
そうなんだ、
そうなんですよ、
早すぎると今度いなくなっちゃうから、う
ん、ああ、ね、なるほど、
まああとフレーミングが難しいっていうあるんですけど、そうやって撮るっていうのを聞いたことがあって、あ、そうかと。
なるほどね。それはでもなんかいろいろ使えそうですね。
なんで、
うん、
まあ、暗ければってことです。要はスローシャッターの使い方です
ね。
っていう形で、別に速、まあ自転車とかでもそうかもしれないけど、
うん、
速く走ってるからブレてるんじゃないっていう。
うんうんうん、
ほら。
なるほどね。
ああ、この間本で読んだんですけど、
うん、
応用編でスローシャッターで、心霊写真が撮れるっていう話が。要は、寝てるところでリリースして、うん、ちょっとしてからゆっくり起き上がると、
うん、
大雨、誘拐離脱したっ
ていう。なるほど。
あ、なるほどね。
なるほど。
まあ、それだけなんですけど。まあ、いろいろ応用が。
ですね。
まあ、あとは、その、 男の人の場合は特に僕らぐらいの年代になるとカラーよりは、
はい、
うん、
モノクロの方が、
うん、
お肌の質感とかが、
うん、
荒れた感じっていうか枯れた感じにならなくていいし、
うん、
まあ、鼻の穴のあのなんて言うんでしょう、こう汚れ、
うん、
肌の穴というか、肌の汗の穴の、
はいはいはい、
ボツボツが目立たなくて済むとかですね、
うんうんうん、
そういう効果がありますので、
うん
うん、まあ、男性ならモノクロにしてるんでしょうね、うん、あの、黒っぽい服着ればいいですから、痩せて見えるし。
はあ、なるほどね。
なるほど、うん。ちょっとチェックしよう。
はい。
これからやけに黒い服で出歩きますよ。
まあ、夏はちょっと暑いけど。まあ、この写真もだから背景に溶け込むっていう、あの、意図があって、
うん、
いつも着てる黒いジャンパーを着てます、部屋の中に。
ああ。
で、そうすると顔と手だけがこう見えるので
。うんうんうん。なるほどね、
っていう、そういう、まあ、そういう考え方でいろいろ作ってるわけなんですけど。
うんうんうん。これ、ワイドコンバーターで歪ませるっていうのは何なの？
あ、まあ、ちょっと近いっていうのもあるんですけれども、
うん、
ワイドコンバーターだと、こう、キーボードがほら、うにょっとこう。
あ、はいはいはい。
はい、歪むじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、手が大きくなる、近いものは大きくなるし、
うん、
でそういうパースペクティブを強調する方がやっぱりインパクト強いんです、
ね、ああなるほどね、
うん
うんうん、
別に照明写真撮ってるわけじゃないので
、うんうんうん、
はい、強調したいところはガッと強調してしまえばいいっていう感じです、
うんうん、なるほどね、
まあ、ただこれ立ちポーズでやると腹がより出っ張るのでやめた方が
いい。そっか。うん。なるほどね。
まあ、下から煽れば足が長く見えるとかね。
うんうん、
いろいろありますよね。ワイドコンバーター使い方。
なるほど。僕は部屋で撮るのには、広角の方にどうしてもなっちゃう、
ね。まあ、なっちゃうんですね、うん。
うん。
まあ、積極的に広角を使おうみたいな感じ。
うん、
う
ん。なるほど。うーん、じゃあなんかいろんなパターンがありますけど、
はい、
で今度はスタジオ、
はい、
うん、
まあ、これちょっと授業が今週ありまして、
うん、
はい、でやっぱりここでもモデルさんが来るまではやることがないっていうか、
うん、
その間にセッティングをしなければいけないので、
うん、
まあ、結局やっぱり自分で撮ることになるんですけど、
うん、
たまたまマネキンが置いてあったので、
うん、
これがいいやとか思ってそれでライティングしたんですね、
うんうんうん、
え、いつもじゃないんですよね。
あ、これはその教室にマネキンがあったので、
あ、いや、はい、わざわざそのセッティング用にマネキンを持っていかれるのかなと思って
それはないです。
びっくりしました。
いいで、やったんですけど、
うん、
マネキンはそのつるっとしてるので、
うん、
影とかは分かっても肌の質感とか、特にこれ、この人髪の毛ないので、髪の毛はどうなるんだっていう感じ、
はいはいはいはい、
で、ちょっと入って撮ってみたんですが、そのうちに面白くなっていろいろ悪ふざけを始めた。はい、これね、撮ってる時に気がついたんですよ。僕が向いてる方の向こう側ですね、カメラ側に扉がありまして、
うんうん、
ここに細長いガラスがはまってるんですよ。外から、まあ、中が覗けるように。
はいはいはいはい。
で、その向こうがエレベーターホールで、
うん、
エレベーターが開いたら、
うん、
僕がこれをやってるのがまともに見える。
なるほどね。
すごいなんか、それに気がついてからなんかすごい困り顔になってる。
もうかなり噂されてますよね、業界内で大幅にっていう。
あの人何やってんの？マジなんですよ、
うん。
そう、で、ちょっと話ずれるんですけど、うん、この手に持ってるの、例の京セラ、KX3 だっけ、
うん、
っていう、ファブリーズしたカメラなんですけど。
ああ、はいはいはい。
はい、
うん、
で、これ初めて今回使ってみまして、
うん、
プラナーっていう 50mm のレンズがついてるんですけど、
うん、
モノクロ入れて撮ってみたら、
うん、
なかなか良くてですね、
うん、
特に確かプラナーだったと思うんですけど、
うん、
それで撮ると人間の目が生きているように見える、生きているようにような描写ができるんだよ、他と違うんだよってそのプラナー信者が言ってたのがありまして、言ってたのを聞いたことがありまして、
うんうんうん、
学生時代、
うんうん、
そんなことあるわけねえだろうとか思ってたんですけれども、
うん、
でもちょっとそんな感じはしましたね。僕これ自分で焼いてみてね、
うん、
あ、ちょっと今まで使っていたレンズと違うかもって思ったんです。
へえ、そうなんだ。
で、うん、思いました。ちょっと拡大してみたなんですけど、
うん、
はい、生のプリントで見るとちょっと、うん、確かに僕の目がちょっと生きているかのように見えるのが不思議だ。
へ
え、うん、まあいいカメラをもらいましたっていう感じ。
じゃあそんなにこう違いがあるんだ。
うん、やっぱあるんですねっていう。確かに高いレンズはあると思います。特に単焦点ってね。
おお、へえ、
うん、今だと、ヤシカコンタックスでもないんで、
うん、
コシナツアイスになるんですけど、うん、多分50ミリ1本で今5万ぐらいかな、
うん、
あ、5万ちょいとかで買えたような気しますけどね。
へ
ー、プラナーの50ミリって。
へー、こんなに違うんだ。ちょっと見てみたいね。
自分で焼くとか、そういうことをしないとでも多分分かりにくいような気はするんですけどね。
ああ、なるほどね。
多分プリン、なんだ、2000出してプリントポンって上がってきただけとかだと、
うん。
うん。
分かりにくい部分はあると思います。
へえ。じゃあもう普段
から
。他のレンズとかのものもいっぱい自分で焼いてれば気がつくっていう感じなんです
ね。てか、あとは、うん、分かる人は分かるっていうんですけどね、大体ね、うん、サービス版ですら違いが出るに何言ってやがるみたいなことを言う人もい
る。僕も学生の時からそういう話を散々聞かされて、
うん、
やっぱりプラナー信者とかいるわけなんですね。
はいはいはいはい、
カメラ雑誌にはやっぱりそういうことを言ってる大先生いましたから、
うんうん、
別にそれが嘘っぱちだとは思ってないんですけど、全くそんな高いレンズ買えねえよとか思ってたん
です。ああ、まあ、と思うよね。
勝手に仕上がれだったんですけれども、
うん、
いや、今回は、ちょっとやっぱり違うかもと思って。
へ
え。定着液に入れてる時になんか、
うん、
全然違ったんですよ、見た感じが。
へえ。
見返されてる感じでちょっとびっくりしました。
へぇー。なんだ。
はい。
ドッペルゲンガーが現れたんですね。
現れたんですかね。
なるほどね。はい。で、この時のライティングはこれなの？
はい。
うん、これすごい。
へ
ぇー。なんかすごくわかりやすい。
じゃあこれも一等ってことなんだ。
あ、これね、ちょっと実は分かりにくいんですけど、
左
側に四角いなんか白いのがあるじゃないですか。
はい、
ついたてみたいの。
おーおー、はいはいはい。
ね、これ、ここがボックスライティングって言って、発泡スチロールの大きな板を L 字型にして、ルーを2個重ねて、この字型にします、
うん、
してるんですよ、上から見ると。
はいはいはいはい。
で、そこの中にストロボを入れて、
うん、
で、トレーシングペーパーで、この字型の空いてる方を、にトレーシングペーパーを垂らして、
うん、
ディフューズって言って、こう拡散させる。
うんうんうん、
で、この字型の開き具合を調整すると、
うん、
かなり細長い、面光源ができるんです
よ。はいはいはいはい。
でそれで、このモデルの右側の方を、ライティングして、
うん、
思います。
ああ、じゃあ、
はい、あ、右側っていうか、向かって左側。
左だよね。
うん、そうそうそう。
はいはいはい。
で右側にあるあのバンクライトって言ってこう、はい、これもストロボなんですけども、
うん、
これもあの綿高原のでっかいやつなんですが、
うん、
これはあの髪の毛の、モデルさんでいう左側の髪の毛、
うんうんうん、
まあちょっとこのすいませんモデルさんの写真は収録時のみなんですけれども、
うん、
まあ、これ頭ハゲ頭でいう右側だって右側がこれでライティングされて
る、はいはいはい、ああなるほどね、
うん、あと背景はあの別にあの背景向けのライティングがある感じです。
そんな複
雑な白、うん、まあ全部で4頭使ってるんですけどね。あと肩のところに1頭上から、
はいはいはい、
スポットライトで当ててますし、
へー、え、じゃあ斜め、向かカメラから見ると右斜め上からと左が、
はい、
真横、
はい、ほぼ横、はい、
真上から一頭と、う
ん、真上斜め後ろですね、
おー、はい、と背景紙と合わすのに一頭、
はい、そうです、
へ
え、っていう感じで、
うん、
っています。
え、このなんだマネキンに抱きついてるのも同じ。
あ、同じライティングですね。はい。
へえ。なるほどね。
で、まあそれがの応用というか割と分かりやすいのはその下のコーヒーブレイクの写真なんです。
うんうんうんうん、
これはまああの色をつけてる。あのそこのね、綿高原のところに色をつけてるのがそうです、
うん、あ、はいはいはい、え、この赤黄色、
あ、オレンジ
はいはいはい、
なんかいびつな上はオレンジ、
あ、はい
はい、
はい、そんな形でこれなんでここ切り取られてるんですかって聞かれてるんです、
おーおーおー、
いや、某スタジオのゴミ箱から拾ってきたんだよって
本当なんですか？
本当です。捨ててあったので、これはもらっていこうと思って。
え、これは何なの？
あ、これは照明用の、あの、カラーセロファンというか、
はいはいはいはい、
カラーフィルター。これ普通にヨドバシカメラとかで売ってます。ちょっと高いんですけどね、厚手で、はい、耐熱性があるので。
おうおうおう、
でも普通に売ってますので、
うん、あ、そっか、拾ったやつだからこう、
はい、
継ぎはぎなの、
そうなん
です、この3色に意味があるわけじゃないのね、
あこれ3色は一応意味が若干意味があって、
うん、
なんか暖炉の光みたいのが当たってる風にしてくれっていう話だったので、
おお、
マスターって言って赤だけじゃちょっとあれだから黄色とベンチ足して、うん、
おお、
そうね、
へ
え、
すごい、やっぱこれは、
なるほどね、
なんかコーヒー美味しそうに見えません、
またあの違いの分かる男とか言ってふざけ
てた、そうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
そうですね。これはほとんど左、うん、左からの一頭だけですよね。まあ、レフ板若干使ってる感じですけれども。だから、あの、街中っていうか、いろんなところでこういう光はあることはあると思うので、
うんうんうん、
こう横から、特に、反射光で入ってくる光で窓際とかこういう横からの光になっている時があるんですよ、
うんうんうん、
あまりあの上からじゃなくて少し高度の低いっていうかね、
うんうん、
そういう光の時にこういう写真が撮れるので、ちょっとあの注意して見てるとそういう日常でもこういう光に出会うと思いますから、まあ色はついてるかどうかわかんないけど、
うん
う
ん、
そういうところで試してみたら面白いと思います。
なるほどね。いやでもいいですね、こういうの感じの。でこれ、まあ、収録だけですけど、これと同じのがこのモデルさん。
はい、モデルさんですね。 と明るくしてますけど。
おうおうおう。
この時より。まあ、これは、あの、本当はこのヘアとかそこら辺が一番なんですけど、
うんうん、
僕はこのあ 目を一番目立たせようと思って、
うんうん、
目の反射とかにかなり気を使って撮ってます。
ああ、なるほどね。うん。うん、で次がこれ、
まあこれは日常ではこういうライティングないんですけれども、
うん、
大体は
、うん、
あのお日様のあるところではないんですが、まあ下からのライティングでフットライトって、
うんうんうん、
まあ、舞台ではよくありますけど、
うん、
あの下からライトが当たっているという、まあ、お化けライトって言うんですけど、
うん、はいはいはい、
はい、
うん、
でこの場合はどうなのかな、そう、なんか、スタンドを下から上に向けて、
うんうんうん、
できるんじゃないかとか思うんですけど、
うん
うん。で、これも、ポーズというかね、
うん、
あまり上、下から煽っちゃうと鼻の穴とかが、丸見えになってしまう。カメラアングルには注意しないといけないですけど。
うんうん、
ポーズがちょっと顎引き気味っていうのがあれですね。まあ顔のしわ、うん、額のシワがある感じ。
はい、しかも私が欲しがってるルーペをお持ちじゃないですか。
はい。
おお、なるほどね。
ルーペは覗いてみたら目玉がでかくなるかなと思ってやってみたんですけど。
ああ、そっかそっか。レンズが入ってるん
だ。あ、これは、はい。液晶モニターを見るルーペで。
おうおうおう。
これいいですよね、でもね。ありがたさがわかりました
。あ、このルーペね、
はい、
うん。特に老眼が始まってからこれがライトっていう感じ。肌
に、ああ、まあでもなんかやっぱり、ちゃんとライティングして撮るっていうのは、ちょっと普段と違う写真が撮れて。
うん、まあそう。まあ、これの隠し味っていうんですか、
うん、
ライティングのやつに上にスポットライトが、黒バック紙に向かって、
うんうん、
斜めにしっかり入ってるんですけど。
うんう
ん、背景ベタ黒だとやっぱりちょっと暗くなるので
、遠近
感がなくなるので、
うんうんうん、
これは営業写真館とか行けば必ずありますけど、営業写真館の場合、バック紙そのものがムラバックとかボケバックって言って、
うんうんうん、
背景に明るいところがあるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、あれと同じなんですけれども、
うん、
暗いところの中に明るい部分があると、ちょっと立体感が。まあ、この写真の場合は僕の頭の後ろぐらいに明るいところが来てるので、
うん、
頭のところが背景から分離してる、うん、
ああなるほど、
ゆっくり感ができるっていう、そういうのになります。
うーん、そうか、これがないともうひっついちゃったり、
ひっついちゃった、うん、ただベタ黒、
なるほどね。うーん、
でまあ、3D 映えですけど、別に 3D にしなくてもですね、
うん、
ライティングと背景のボケで 3D は十分感じることができるのではないかと。
ああ、なるほどね。
静止画においてはね。
うん、うん、そうだね、本当にここの一筋の光で、こう、後ろとスノーさんが、こう、なんていうの、剥離じゃないけど
、まあ、分離して
る、分離してる
よね、後ろに立ってもならない
と、なんともなく思ってみちゃうとあれだけど、言われてみたらそうだね。
これも完全ベタ黒だったらすごくなんかすごい怖い写真になるんですけ
ど、いわゆる懐中電灯下から当てたような、
ああなるほど、
写真
あれになっちゃうわけだよね。なるほどね。うん、
でまあ今ね、デジタルなので撮ってみればわかるっていう非常に
自
信だから、
うんうんうん、
まあ試行錯誤してみればいいんですよ。まあ、
うん、
僕はこう露出系とか持ってカッコつけてますけど、
うん、
では測ってません。
そっか。
最初の一発目ぐらいは測るんですけど、うん、その後は、見ながら直接して、
うん、
手を直接して。
なるほどね。まあ、でもなんかいいですね。こう、いろいろと、自分がモデルだから、気兼ねなく、いろいろ調整して、好きなようにいろいろ試してみたいな。
まあ、発表しなくてもいいので、
うん、
データ集めというつもりでやってみてもいいし、
うんうんうん、
まあ、僕ぐらいの年齢になるとそろそろ言えとか言われたりするんですけど、何をしてるんですか、まだ早いとか言って、
うん、
このコーヒーブレイクのやつ、先生ちょうど言えにいいですねって言われちゃったんですけど、
そうなんだ。
で、生徒さんですか？
はい、はい。女子の子だに。
ああ、もう、あれですね。なんか響くように、これから始めてあげてください。
いや、でも面白そうだな、やっぱり。
結構でも、うん、最初はきつい。
きつい、
うん、
なんか、見慣れるまでね、うんざりします。
あれですよ、この録音した声を聞くのと同じような
感じ。やっぱ嫌なんだ。
あ、まあ。
嫌っていうかね、なんかね、違和感がやっぱあるんですよ。
確
かに。なんか、ポーズつけてる自分に対する、なんか、こう、
あなるほど、
ね、葛藤みたいなとかあるし、
はいはいはい。
ちょっと自分を捨てないとダメですね。
ね、
まあ、あとはほら、体型維持っていうかね、
うん、
そういうのを意識するために撮ってみるっていうのも、ちょっとマゾ的だけど。
は
い、でもあれですか、常に見られてると思うと、女の人も綺麗になるっていう、あの現象と同じちょっと応用しろっていうことですか。
そうですね。まあ、腹の出っ張り具合はやっぱり気になる。
これはやっぱりでも実際いろいろと試したりとかして、
はい、
その仕事、さっきの実利っていう部分で言うと、なんかそれで研究で没頭しちゃったりとかしないの？これ初めて。
ああ、いや、まあ時間限られてますからね、仕事の現場では、そんなに、ほんの2、3枚撮るだけですけどね。
うんうんうん、ああ、いや、現場じゃなくてさ。
あ、現場じゃなくて。
うん、
まあ、そうですね。まあ、セルフポートレート集というのは作ってあります。
そうなんだ。
作ってあるというか、貯めてあるというか、データをね。まあ、何か写真くださいっていう時もたまにあるので、あんまり若い写真出すわけにもいかないし。感じで、だから10年分ぐらいはあるのかなって感じです。
いやでもなんかこれいろいろ試してたら、ライトこっちとか、
あ
もうちょっとあれとかって言ったらなんかいくらでも時間、
あそうですね。
使っちゃいそうな感じしますね。ライティング
機材があれば、やっちゃいます、ね。
まあでもね、でっかいストロボなくてもさっきの最初の方にあった。デスクライトで、
はい、デスクライト、はい、
かっこいいのが撮れるんだったら面白そうですね、
うん、
まあこれが自分になるって考えるとちょっと嫌かなっていう気がするんですけど、いろいろと試してみると面白そうだということで、はい、これ冬休みの課題にしましょうか。
それはご勘弁を。
セルフポートレート。
まだ物撮りの。
集まりが悪くなりそうだね。まあでも、ちょっといろいろ試してもらって。
まあ、セルフポートレート選手権とかやってもいいですけど。
うわ
選手権、
なんて言うんでしょう。リスナーさんにも登場していただいて。
いや
恐ろしい話
が。休みの課題。
それなら思いっきり変装しちゃうとかね。
あ、同じならですね。
コスプレですか。
男性だったら女性になるとかね。
そう、森村さん。
森村さん。モンローみたいな。
そこまでやるのもいいかもしれない。
なるほど。
歴史上の人物になるとかね。 違う方向に行っ
ちゃう。まあ、自分を出しにしてポートレートになればいいわけであって、っていう、必ずしも自分撮らにはいかんっていうわけではないですけどね。
いや、これはなんか面白そうなので、ちょっと、いろいろやってみたいなと思ってきました。その、自分がポーズするときと、撮った後自分の写真を見るのがどれだけ辛いのかなんとなく小関さんの話から怖くなってはいるんですが、面白そうなのちょっとチャレンジしてみたいなと思います。面白かったら冬休みの課題として皆さんを巻き込むのがいいかなってちらっと今思っておりますが、最後になりましたが、12月5日にカルチャーカルチャーの方でイベントを開催します。この番組からは小関さんから、
はい、
いろいろと、
はい、お願いします。
悪だくみを考えてみます。いや、正直割とまだ白紙に近いんですけど。
言っちゃダメじゃん。
アウトラインっぽいものはできてるんだけど、はい、まだなんか どう料理するかとかまでは全然決まってないんで、
うんうん、
で、なんか、まあ、じわじわと進めておりますんで、
うん、
皆様飽きさせないよう頑張ります。はい。
お願いします。で、その前に、スノーさんの個展があります。こちらが、
はい、はい、
DM が2枚手元にありますが、
10
月5日から10月16日、12時から18時、10日がお休みということで、スノーさんの写真展、川を越えてドジシリーズの何回目？
4回目？ 5 回目？
わかんないんだ。オーバーザリバーということで、おなじみのギャル・ドゥ・ミソメイさんの方で開催されます。で、15日金曜日ですよね、
はい、
の、この開催時間、まあ、18時以降、ギャラリーの方ちょっとお借りして番組の公開収録をしたいと思っております。ぜひこの開催期間の時間、まあ12時に来て18時以降まで待てっていうのはちょっと大変だと思いますので、18時前までに、ギャラリーの方入っていただいて、そこで、18時の時点でお客様がお帰りになったところでギャラリーを閉めて、収録をしたいと思いますので、ご興味のある方はぜひソメイさんの方にお越しいただければと思います。はい、作品も無事完成したということなので、
はい、
このドジシリーズ好きなのですごい楽しみなんですけど、これ作品がいっぱいあるってことはまた途中差し替えとかがあるってこと？
まあ、会期中は途中差し替えはないんですけれども、
うん、
はい、あの、まあ、例によって机に置いておきますので見てくださいって感じですかね。はい、あの前 あのミステリーの時も飾りきれなかったの、うん、ワーズ
ありましたよね。あれ、そっか、途中差し替えたりしなかったんだっけ？
うん、してないですね。はい。その後、あと置いた時に、置いた、常設になった時に差し替えたこともあるかもしれないんですけど。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、展示されてる以外にも、数多く、そこら辺、置いてあるそうなので、はい、ぜひそちらも手に取ってご覧いただければということで、はい、おまけもあるんですよね。
はい、おまけ作ってあります、はい、なんか山のようにあります。
そうなんだ。
たくさんほらプリントをしたので試し焼きもごっそりできちゃって。
なるほど、
はい、なんかちょっとこれはいいやつは より分けておいて、うん、須田さんがにはいいやつをあげたいと思ってるんですけど、はい、
はい、じゃあ、
そう、画廊にいる日、ギャラリーにいる日を僕、うん、のホームページにも掲載してますし、
うん、
随時なんだっけ、フォトスクランブルのブログの方にも載せますので、
うん、
なるべくならいる日に来ていただければ嬉しいです。
うん、くれって言ったらいいのがもらえるそうなので、
はい、
なんかポン、また、なんか箱かなんかに入って、 お待ちくださいみたいになってる、う
ん、はい、
じゃあちょっといいのをちょっと避け
てお
いて、避
けていこうと思ってます
ぜひ、はい、ということで、その箱から取るよりもスノーさんに声をかけていただいた方がいいものをもらえるということなので、ぜひ、番組聞いたんですけどって言ってくだされば、はい、よりいいおまけがいただけるそうなので、は
い、
ぜひ、足を運んでいただければと思います。はい、ということで、今週はセルフポートレート、ぜひ皆さんもチャレンジしていただいて、はい、冬の課題に備えておいていただければと思います。はい、ということでお届けしましたのは、はい、ハンスケと、
はい、ちょっと言うの忘れたんですが、以前紹介した本木幸太郎さんの個展に、
はい、
なんとカレーにマンゴーラッシーさんが見に来てくれましたよ。
あれマンゴーがついてるの？
マンゴーが
豪華になってる。
はい、さんからですね、はい、そういうお礼状とともにメッセージがありまして、うん、
はい、
カレーにマンゴーラッシーさんはカレーにラッシーさんだと思うんですけれども、うん、わざわざ言っていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はいはい、スノーと
戸籍と、
はい、自分のポートレート高3の時がピークでした。
はい、そうですね、私まだ物撮りの練習今やってる最中ですのにみたいな感じでちょっと焦ってるミニでした。
はい、ポートレートに切り替えてください。ということで、また来週。